子どもの強みを引き出すためのコーチング講座。皆さんこんにちは。子どもの強みを引き出すラーニングサクセスコーチの本堂勝子です。
インタビュアーの高須幸子です。勝子さん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、前回は新学期始まりましたということで、ちょっとね、こう子供のこと先回りせずに失敗することでね、学ぶこともあるということで、それからまたいいイメージ描いていきましょうっていう話をしていただきました。今回はもう4月後半ですけれども、どのような話になりますか？
はい、はい、そうですね。もうあっという間にね、ゴールデンウィークの真ん中、中日ですかね、30日となって。はい、ですが、今日は、もし皆さん関心があれば、ぜひやっていただきたいなと思うことがあって、はい、ご紹介したいと思います。はい、それが、予祝というもので、はい、前祝いの法則って私たち呼んだりするんですけど、はい、はい、ご存知でしょうかね。予祝っていうのはね、予習の予に、祝うっていうふうに書きます。はい、何かっていうと、もうこうなりたいっていうものを思い描いたら、それを前に、もう先にお祝いしちゃう。もうできましたっていう感覚になってみるっていうところです。
はい。
だからちょうどね、この間お話をしたところで、なんかいいことをイメージしていくっていうお話をしたんですが、はい、
うん。
うん。例えば、お子さんのこと、あるいはご自身のことに関してね、うん、この1年間、新年度始まったばかりではありますので、この来年の3月ぐらいまでに、これができるといいなって思ってていること、それがもう叶ったかのように、はい。はい、イメージをどんどんしていくっていうこと、そして誰かと一緒にお祝いをするっていうところ、それをね、やるとですね、実はそのイメージ力がどんどん、実現していくっていうところになります。
はい、確かに気持ちに引っ張られるってすごくありますよね。
あ、そうですね。本当に気持ちの持ちようでね、物事の見方も変わったりとか、心が変わるっていうところもあるかなと思うんですよね。
はい。
で、特に、その先ほど申し上げた前祝いの法則っていうのは、なんだろう、それって先に祝うことって何っていうふうなことで思われてる方もいらっしゃるかなと思うんですが、
はい。
実は、日本の本当に歴史の中で古来からね、やっていた風習ではあるんですよね。
はい。はい。例えばどういうことがありますか？
あ、そうですね。例えばなんですが、もうね、終わってしまいましたけれども、お花見ですね。桜の頃に、みんなで、はい、綺麗な桜の下で、お酒を飲んだり、美味しいものを食べたりとか、歓談するってことありますよね。
はい、うん。
で、それって、集まりながら先にお祝いをして、これからいい年になるようにとか、はい、そういったところでお祝いをしているっていうところからスタートしてるんですよね。
はい。
あら、お花見もそうですし、あと、はい、夏の盆踊りとか、何か前もってお祝いするっていうのに豊作を願うとかね。そういったところでも前祝いをして、これからいいことがありますようにって祈願するとか、そういったものにもなるんですよね。はい。
確かにそういう風習ありますよね。祈願するっていう。
そうですね。ね、本当に神社とかに行ってお参りをすることも、こうなりますようにっていうことで、まあ、それは、神様に頼むっていうことではなくって、自分がそうなりますようにって声かけ、自分の中でですね、言うことによって、まあ、イメージしていくと行動に結びつくんですが、私たちなんかついつい神様頼みになってしまって、はい、こうなったらいいなってことをお願いしますって言っちゃうんですけど、実際行動するのは私たちなので、だからイメージをしてその後にどう行動するかなっていうのを考えていく。はい。そこが大切ですね。で、はい。それの、そうですね。皆さんで予祝をするっていうのを、まあ、自分でやることもなかなか難しいかなと思うので、それを講座でもって、はい。予祝講座っていうのがあるので、ぜひね、調べていただいて、参加していただきながら、はい、どういうふうな夢を叶えていきたいかなっていうところをね、棚卸しして、で、夢を決めて、行く、そういったところもいいかなと思います。
なんかこう一人だと漠然としてしまって、なかなかこう具体的なイメージっていうのがつかないかもしれないんですけど、そういっ
はい、
た
そうで
講
す。
座でこう皆さんとお話しし合っていくと、
あ、そうです
なんか
ね。
こう明確になってくるんですかね。
あ、そうですね。まさにおっしゃる通りですね。やっぱり言語化っていうのが大切で、まあ、コーチングもそうですよね。お子さんと話す中で、やっぱり言葉にしていって、自分で、なんでしょうね。質問をして、お母さんが例えばね、質問をして、お父さんが質問をして、お子さんが答えていくって言語化していくことによって、お子さんも自分で認識が高まるっていうのがコーチングのすごい醍醐味なんですけど、よしくも同じで、たくさんの質問がある中で、その質問に答えていく中で自分が考えるっていうのと、それを誰かに聞いてもらうっていう、そういったワークをしていくといいのかなと思いますね。はい。
こう生活していく上で、なんとなく悪いイメージっ
ああ、
てい
そうう で
の
すね。
が先
はい。
行してしまって、ああ、こうなった
ええ、
らどうしよう、ああ、なったら困るってい
ええ。
うようなイメージを持つことが私も結構あるんですけれども、
は
という考え方になっちゃうと、どうしても
い。
もうそのことばっかりが気になってしまって、
ああ、
なかなかこう踏み出せないっていうことがあるんですけど、こういうこう、予祝についてみんなでこう話してみると、だんだんそういうのもこう解消されて、
そうですね。
いい方に持っ
はい。
ていけるん
はい。
ですかね。
そうですね。もうおっしゃる通り、本当にそうです。私もやってみて、まだ半年、1年弱なんですけど、よしくと出会ってからね。全国キャラバンって言って、よしくのキャラバン、講演会が、はい、全国でやっているんですけども、そういったところに参加してみて、あ、これはすごく楽しく自分のイメージができるようになるかなというところがすごいいいなと思いました。やっぱり先にお祝いするっていうのは、まあできてもないことなんですけど、それができるといいなってことを、それができてますっていう状態をね、イメージする。もう人間はどんどんイメージができる。脳科学的にもね、もう発達してますので、それを、喜びを先に感じちゃう。感じちゃうことによって、あ、できるかもって思いながらやってみると、まあその自分が思ってた夢とか目標が達成できるよっていうところ。それと、その先にはもう奇跡が起きてくる可能性が高いっていうところ。はい。そうなんですよ。だから、
そうですね。
ちょっとね、私自身の、そうですね、子供の頃の話になるんですけれども、姉がすごく体が弱くて、姉の健康、体調とかをね、すごく両親が心配してたんですよね。で、そんな中で心配してると何もかも心配に変わっていくんですよね。こうなったらどうしよう、悪い方向に行ったらどうしようっていう、そういう、親が思ってることをやっぱり私にも伝染してきますし、私も、じゃあ限られた中でどうやったら心配させないでいけるのかなとかね、なんか狭い中で考えちゃうんですけど、でもそこでもしかするとね、大丈夫っていう言葉とか、あとは、もう、頑張ってでき、なんか目標とかね、何かやりたいことが達成できるっていうふうに思ってた方が、うまくいってたかなと思うようなこともね、結構あるかなと思ったりします。
そうですよね。こう、子供のような、こう、純粋な心の子供の方が、こう、よしくって、より、こう、なんだろうな、まあ、イメージしやすいっていうか、なん
そう
か
です
大
ね。
人になると、先回
そ
り
う
し
で
て
す
し
ね。
まうって、ちょっと恥ずかしいような
そうです。
気持ちもしてしまうんですけれども、お子さんと一緒にやったらすごくいいですよね。
あ、そうですね。もう本当に私の、実際に東京インターハイスクールで関わってる生徒さんなんですけど、親子で、よしくをやってみましたってことで、そうしたら願いが叶ったっていうね。やっぱり若いとそれが達成しやすいのかなって思ったりとか。
そうですね。
あるんですよね。やっぱりなんか本当に、本質的なところでね、子供たちは感受性とか持ってますし、喜ぶっていうところを喜ぼうよっていうと、それが表現できたりとかね、しますので、いいと思います。
子供のうちからそういう考え方
あ、そう
ので 方にこう持ってい
す。
けると、その成長の過程でもすごくいいですよね。
そうですね。だから、本当できないなと思ってることでも、その予祝の力で、 できるっていうふうに思えるようになるっていうところはね、すごくいい体験になるかなと思うので、はい。試してみてはいかがかなと思います。
実際にこう、できなくても、
はい。
なんかこの、その考え方で、そういう方向に近づけたり、
うん。
そういう考え方にな
はい。
れるっていうのは、すごくいいなって私も思います。
あ、そうですよね。ぜひもう幸子さんもお子さんたちと取り組んでいただきたいですし、あるいは、お子さんたちとは切り離して、幸子さん自身、リスナーの方々もね、ご自身の夢みたいな、そういったところをね、ちょっと思い出したりとか、あるいはこれから作っていくことでもいいと思うんですよね。なんかワクワクしながら、私これやりたいよねとかって思うようなものを、なんかできるといいんじゃないかなと思います。
で、勝子さんの、会社のホームページ見ますと、この予宿の講座もご紹介あるんですよね。
はい、そうなんです。予宿の講座として3回シリーズなんですけども、はい、開催しています。はい、3回のものを2回に分けてやってみたりとか、いろんなアレンジをしてるんですけど、はい、皆さんにご好評いただいていますので、はい。
このポッドキャストも説明欄に勝子さんの会社のホームページのご案内掲載されています。ぜひご覧いただきたいと思います。それでは今回のお話はここまでとなります。勝子さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。